おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は箱庭療法という小さなミニチュアの世界を作って、そのイメージが心の奥底から出てきた時に、病を発症したご婦人が回復した、健康になったという。
不思議。
香奈が信じられないっていう。
はい。
これはね、河合駿さんがね、言ってるんですけども、自分の体の異変が自分の心理を描いたら治ったってことでしょ。その時に治る要素は自分にあったって思わないでくださいって言ってんのよ。
ほう。
それはやってきたんだって。その回復したあなたっていうのはあなたの内側に眠っていたものではなくて、あなたから呼ばれてやってきた第三のものだっていう。あんまり深く話すとややこしくなるんでやめちゃいますけど、
はい、
なんか私すごいそういうの面白いなと思って、ほら私がお墓霊園巡りやってるうちに墓石のことをとなんか心が軽くなるんだっていうじゃん、
はい、
それはこの女性と同じ、私も一つの箱庭療法で隠していたものを表現したんじゃないかなって、
ほ
ーで、こんなことを描いてみたいと思ったところから全然違うものが私の中に入ってきたんじゃないかっていう。河合氏の発言でありますが、石に惹かれるというような縄文的なものと弥生的なものですな。稲作を始めた弥生人のその両方を日本人は持っている。縄文をすごい硬い言葉で言いますと循環と贈与。それから弥生はというと余剰と蓄積。一生懸命働いて、それをしっかり毎年貯めていく。縄文は循環と贈与。弥生は余剰と蓄積。そういう世界が日本の古代であった。で、一番驚くべきことは、それが戦わずに同居した。縄文人と弥生人が戦争をしたって跡がないんですよ。
はい。
もちろん弥生のその亡骸の中に弓矢で当たって死んだりなんかしたっていう人はいたらしいんだけども、戦争と呼ぶような巨大な形になったものが非常に少なくて、縄文と弥生って比較的うまくドッキングしちゃったん。
確かに他の時代って戦争があって次の時代になるけれど、
うん、
縄文と弥生って境がよくわかんないですよね。
わかんないんですよね。
うん。
うん、どこの民族もヨーロッパでも中国でもそうですよね。民族って衝突して殺し合いするんですけど、日本ものすごく静かなんですよ。
はい。
ここでね、すっごい面白いことをこの二人が言い出しているんですよ。それはね、私たちは日本史を習った時に、日本列島に縄文人が住んでいて、渡来系の人々が朝鮮半島とか、中国の南あたりから小舟でやってきた。だから朝鮮民族とか中国民族とかが縄文の人と一緒になって弥生時代を作ったって、
うん、
それがねこのお二人ね違うんじゃないかっつって、
うん、
中国の史書に出てくるんだけど、揚子江あたりに住んでいる一派の人たちを和人って呼んでるんだよね。
和は日本じゃないですか？
そうです、うん。和人って言ったら日本のことじゃん。
はい。
ところがね、中国の史書によると和人って中国の南の方にも住んでるし、朝鮮半島、釜山あたりにも住んでるのよ。それを和人って呼んでる。
日本人の方から向こうに行ったってことですか？
でしょう。
ほう。
彼らは現地の人たちと交わらなかったの。和人には特徴があって、水田をやりながら漁民でもあるのよ、
うん、
そういう人たちの扱い方は、学者さんはそういうその和人と呼ばれつつ日本に住んでいない人たちのことを沿海族、海の淵に住んでいる種族って呼んでたの、
はい、
その沿海族の人たちがそのある時期を期して日本に入ってきて稲作を始めるんですよ、
うん、
一番最初にやってきたのは福岡県。
はい。
福岡空港の近く。板付け。
板付けね。
ここがなんで取り上げたかっていうと、日本で一番古い水田の遺跡が見つかってんの。 その板付遺跡あたりから水田が始まって、あとは朝倉、福岡の農業地帯、このあたりから稲作が始まって日本中に広まっていったっていう。そこにやってきた人たちは、中国人でも朝鮮民族でもない。和人だ。和人だったから縄文人と喧嘩しないで済んだっていう。
つまり、戻ってきたってことですか？
その通り、気にするだい。彼らは何か事情があって一旦日本を離れた縄文人だった。
はい、
和っていう名前を付けられた、
うん。
やがて何かのきっかけにして、日本に戻ってきて縄文人と一緒に弥生時代を作っていくという。これは面白い。で、なんで縄文人とすぐ和人は仲良くなれたのか。それは考えていることが一緒だったっていうの。さあ、面白いとこ来たろ。
はい、
こっからごめんね、皆さんちょっと朝から興奮してて本当に墓石巡りから始まったんです。ごめんなさいね、このラジオ聞いてる、そういう体質なんですよ本当に、
はい、
明日もあるっけ。
明日金曜日です。
明日金曜日だよね、
はい、
よしやるぞというわけでまして、この続きまた明日も続きます。